ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新のペロブスカイト太陽電池に関するニュースをお届けします。
今週も様々なニュースが届いていますね。国際研究チームによる無機ペロブスカイト太陽電池の効率と安定性向上の話題。東京大学が独立作成セル結合で 30.2% の変換効率を達成したという報告。
静岡県の茶畑で円筒形ペロブスカイト太陽電池の実証実験が開始され、JAXA は超薄型ペロブスカイト太陽電池が宇宙のガンマ線環境で高い性能維持を実証しました。
韓国の LK ケムがペロブスカイト素材技術を公開し、聖金館大学のパクナムギュ教授チームはグローバル研究動向レポートを発表しました。
さらに、韓国の太陽光企業がペロブスカイトシリコンタンデムセルの開発を加速。イーロン・マスクも注目する宇宙産業でのペロブスカイトの可能性も報じられています。
そして、米国のソルクスとカエルクスコーポレーションが変換効率 28% のタンデムモジュールを開発し、台湾企業イースーの株価がペロブスカイト太陽電池への参入で急騰しました。今週は特に研究成果から実用化、そして市場の動きまで幅広い情報が届いていますね。トロイさん、どのような視点で分析していきましょうか。
はい、今週は特に変換効率の向上と様々な環境下での実用化に向けた動き、そしてタンデム型太陽電池の進展に注目していきましょう。では詳しく見ていきましょう。
まずは無機ペロブスカイト太陽電池に関する国際研究チームの成果について教えてください。変換効率と安定性を向上させたとのことですが、具体的にどのような技術が使われたのでしょうか。
国際研究チームがセシウム鉛陽化臭化物ペロブスカイト太陽電池の活性層にテトラフェニルポルフィン亜鉛の薄い界面層を導入しました。これにより13% を超える変換効率と 82% 以上のフィルファクターを達成しています。
テトラフェニルポルフィン亜鉛層はどのようにして性能向上に貢献するのですか？
この層はデバイス内部の表面電位を調整し、血管状態を効果的にパッシベーションする役割を果たします。電荷キャリアの移動が改善され、界面での電荷再結合が抑制されるため、無機ペロブスカイト本来の優れた安定性を保ちつつ、効率を大幅に向上させることができたのです。
なるほど、界面光学が重要なのですね。これは今後のペロブスカイト太陽電池開発にどのような影響を与えそうですか。
特にワイドバンドギャップの全無機ペロブスカイトは高い熱安定性から高温環境での応用が期待されています。今回の効率向上は実用化へのハードルを大きく下げる重要な成果となるでしょう。
東京大学の研究チームがオールペロブスカイト2接合太陽電池で 30.2% という高い変換効率を達成したとのことですが、これはどのようにして可能になったのですか？
東京大学の研究グループは、準構造のトップセルと逆構造のボトムセルをそれぞれ独立して作成し、その後工程でこれらを結合するという新しいアプローチを開発しました。
独立作成したセルを結合するというのは、従来の製造方法と何が違うのでしょうか？
従来の一括製膜方式では13層程度の精密な製膜が必要で、製造プロセスが複雑化し、大面積化や高いぶどまり確保が困難でした。この新しい方式では、各セルに必要な製膜層を約5層に削減でき、製造プロセスが大幅に簡素化され、工業化への適合性が向上します。
それは実用化に向けて大きな進歩ですね。ペロブスカイトの軽量性や柔軟性といった特性と組み合わせると、どんな展開が期待されますか？
建築物一体型太陽電池、BIPV や電気自動車などのモビリティ分野など、設置場所の制約が少ない高効率太陽電池の開発が加速されると期待されています。
静岡県の茶畑で円筒形ペロブスカイト太陽電池の実証実験が始まったというニュースも興味深いですね。具体的にどのようなシステムなのでしょうか？
静岡県と電気通信大学が茶畑における円筒形ペロブスカイト太陽電池のソーラーシェアリング実証実験を開始しました。薄く柔軟なペロブスカイト太陽電池シートを円筒状に封入し、吊り橋型構造で設置する独自のデザインを採用しています。
円筒形にすることでどのようなメリットがあるのですか？
この構造により 日中の太陽位置に左右されず安定した発電が可能となるとともに、モジュール間の隙間から茶葉への十分な光、風、雨の供給を確保します。特に急峻な斜面や軟弱地盤が多い日本の茶畑でも、強固な花台なしで設置が容易になる点が大きな利点です。
農業と発電が両立できるのは素晴らしいですね。今後の展望はいかがでしょう。
農業生産への影響評価や発電量の最適化、長期的な耐久性の検証を通じて、日本の農業とエネルギーの持続可能性に貢献する新たなモデルとして期待されています。
JAXA が宇宙のガンマ線環境下で 99% の性能維持を実証したという超薄型ペロブスカイト太陽電池のニュースは驚きですね。どれくらいの薄さなのですか？
はい。JAXA は4マイクロメートルの超薄型ペロブスカイト太陽電池が、宇宙基準の10倍を超える光線量ガンマ線照射後も初期変換効率の 99% を維持することを世界で初めて実証しました。
4マイクロメートルとは非常に薄いですね。宇宙の過酷な環境に耐えられた要因は何だったのでしょうか？
対放射線性に優れたパリレンや SU8 といった有機材料を用いた超薄型基板状に太陽電池を構築したことが鍵です。放射線劣化がデバイス固有の特性よりも基板の材料や厚みに大きく依存するという重要な知見も得られました。
これは新宇宙探査ミッションにとって大きな朗報となりそうですね。
まさにその通りです。軽量で高効率、そして極めて高い放射線耐性を持つこの技術は、新宇宙探査ミッションで利用される展開型太陽電池パドルの基板技術として、宇宙開発に大きく貢献すると期待されています。
韓国の LK ケムが国際グリーンエネルギーエキスポでペロブスカイト素材技術を公開したとのことですが、どのような点が注目されているのでしょうか？
LK ケムは、高効率で高安定性を特徴とするペロブスカイト素材技術と、顧客ニーズに合わせたカスタマイズソリューションを強調しました。特にペロブスカイト真空蒸着法、つまり乾式プロセスに特化した素材開発に注力しています。
乾式プロセスとは、製造コスト削減にどのように貢献するのですか？
150度程度の低温で合成できるため、従来のシリコン太陽電池に比べて製造コストを大幅に削減できる可能性を秘めています。 LK ケムは半導体プリカーサー分野で培った高度な技術力と知見を基盤に、この低コストかつ高性能な素材確立を進めています。
今後の商業化に向けて重要な戦略ですね。
その通りです。同社は産学研連携も積極的に推進しており、ペロブスカイト太陽電池の実用化をさらに前進させ、韓国における次世代太陽光発電技術の発展とグローバル市場での競争力強化に貢献すると期待されます。
政金館大学のパクナムギュ教授チームが、クラリベートと共同でペロブスカイト太陽電池のグローバル研究動向レポートを発表したそうですね。どのような内容が盛り込まれているのですか？
はい。このレポートは、ペロブスカイト太陽電池が未来のエネルギー革命の中心となりうる重要性を強調しています。高効率で太陽光を電気に変換する新たな方式として、韓国がこの分野で世界的なリーダーシップを確立していることを示唆する内容です。
韓国が世界的なリーダーシップを確立しているというのは、具体的なデータに基づいているのでしょうか？
ええ。過去の研究成果の詳細な分析とともに、現在進行中の研究トレンド、技術的課題、そして将来的な開発方向性まで言及されています。基礎研究から応用研究に至るまでの韓国の広範な貢献が示されています。
今後の技術開発と商業化に向けた重要な指針となりそうですね。
まさにその通りです。各国政府や研究機関、企業がこの分野への投資戦略を策定する上で、客観的なデータに基づいた貴重な情報源となるでしょう。エネルギーセキュリティの確保と気候変動対策の両面から、鍵となる技術の議論を活性化させるきっかけとなります。
韓国の太陽光企業が、ペロブスカイトシリコンタンデムセルの開発を加速しているとのことですが、このタンデムセルはなぜ次世代の主流技術とされているのですか？
短波長を吸収するペロブスカイト層と超波長を吸収するシリコン層を組み合わせることで、太陽光スペクトルをより広範囲に利用し、理論上最大 44% の変換効率が期待されるからです。これは従来のシリコン単接合セルに比べて約 1.5 倍の効率向上に相当します。
44% とは驚異的な数字ですね。 商用化に向けてはどんな課題があるのでしょうか。
研究室レベルでの高効率は報告されていますが、大面積化を図ると効率が低下する傾向が見られます。またペロブスカイト材料特有の耐久性向上が重要な課題です。ハンファ Q セルズは2024年に 28.6% の M10 大面積セルを生産し、 HD ヒョンデエナジーソリューションズも量産プロセス技術開発に集中しています。
韓国企業がこの分野で世界の主導権を狙っているのですね。
はい、タンデムセルが商業化されれば、太陽光発電のコストパフォーマンスが劇的に改善され、土地が限られた地域や電気自動車、BIPV など高効率が求められる特定の用途で需要が大きく拡大すると予想されています。
イーロン・マスクもペロブスカイト太陽電池に注目しているそうですね。宇宙 AI データセンター構築に不可欠な兵器とまで言及したと聞きました。
はい、高効率、超軽量、低コストという特性は、特に軽量化が経済性の鍵となる宇宙産業において大きな利点をもたらします。ペロブスカイトはシリコンの約100分の1の薄さと軽さでありながら、宇宙環境の放射線に対しても高い耐性を持つためです。
日本が技術の先駆者とのことですが、現在の各国開発動向はどのようになっていますか。
2009年に日本が柔軟なペロブスカイト太陽電池を開発し、技術的先駆者でしたが、近年では中国、米国、そして韓国が急速に技術力を高め、国際的な競争が激化しています。韓国では2012年に政金館大学のパクナムギュ教授が固体型ペロブスカイト太陽電池を世界で初めて開発し、安定性向上に貢献しました。
今後、宇宙開発での活用が楽しみですね。
ええ、韓国の主要企業もタンデム太陽電池の商用化や大面積量産プロセス開発に力を入れており、宇宙用途だけでなく地上での普及においても重要な役割を果たす可能性を秘めています。
米国のソルクスとカイルクスコーポレーションが提携し、変換効率 28% のペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池モジュールを開発しているそうですね。どのような計画なのでしょう。
はい、この提携ではカイルクスコーポレーションのアクティブグラス技術を活用して3ギガワット規模のオーロラ太陽光モジュールを製造する計画です。
アクティブグラスとはどのような革新的な技術なのですか。
従来の太陽電池モジュールで使用されるトップガラスの代わりに、発電層を組み込んだ革新的なガラスを用いることで、既存のシリコンベースの太陽電池パネルにペロブスカイト層を追加し、高効率なハイブリッドタンデムモジュールを形成します。
既存のインフラを活かせるのは効率的ですね。ソルクスは大規模な生産を目指していると聞きました。
ソルクスはプエルトリコに工場を建設中で、2030年までに年間10ギガワットの生産能力を目指しています。商業規模での高効率化を現実のものとし、アメリカのエネルギー自給率向上にも貢献する重要なブレイクスルーとなるでしょう。
台湾企業イースーの株価が急騰したというニュースが入ってきました。ペロブスカイト太陽電池への参入が背景にあるそうですね。
はい、イース、高度3508の株価が提携パートナーと共同でペロブスカイト太陽電池分野へ新規参入し、特に北米市場をターゲットとしているという市場情報を受けてストップ高を記録しました。
既存事業で赤字だった企業がなぜここまで注目されたのでしょうか。
宇宙 AI、 低軌道衛星、次世代太陽エネルギーといった先端技術トレンドと結びつけられ、新たな成長テーマによって市場の強い関心を集める典型的な事例といえます。ペロブスカイト太陽電池が宇宙用途にも適しているという特性も相乗効果を生んでいます。
なるほど、投資家は今後の具体的な成果を注視することになりそうですね。
その通りです。今後の事業進捗や技術開発の具体的な成果、そして北米市場での競争力を確立できるかが、将来の株価を左右する重要な要素となるでしょう。今週のニュース全体を見ると、ペロブスカイト太陽電池は変換効率のさらなる向上だけでなく、宇宙や農業といった多様な環境での実用化、そしてタンデム型による大規模展開に向けた動きが活発化していることがわかります。
高い変換効率と柔軟性、そして低コスト化の可能性が様々な分野での応用を後押ししているのですね。未来のエネルギー源として その進化から目が離せません。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。